君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
カーナビ、スマホ、コンピューターとお話ししたことありますか？豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は音声認識技術のお話。義歌大情報知能工学系山本和正先生に聞きます。
音声認識技術っていうと、あのカーナビとか携帯に語りかけるってあれですよね。
そうですね、はい、最近だと、まあ、例えば Google 音声検索で、あの Android 携帯でマイクのボタンをピッて押してもらって、はい、そこにキーワードを喋るとすぐ検索されたりとか、
はい、
iPhone の Siri とか、
はい、
それからドコモの喋ってコンシェルとかだと、
うん、
その携帯に何かリクエストをするとそれに関して何か答えを返してくれるとか、まあ、皆さんちょっとずつ使えるようになってきたところかなと思います、
う
ん、
うちのスタッフも寂しい時にはお世話になってるみたいで面白い話してって言うと面白い話してくれるんですよね。
そうですね、 Siri はあのバックエンド側というか、その認識した後の処理がすごく充実していて、
はい、
あそこがすごく作り込まれているので、うん、すごく面白い答えを返してくれる、すごく面白い答えを返してくれているくれるので、
はい、
すごく高度に認識をしてくれていると思われがちですけども、
うん、
まあ実際は結構内部的には間違った認識も行われている。
間違った認識？
ちょっと間違えて認識されている。でもその間違えたことが認識されないようにこっちにうまいこと返してくれる。
あ、音声認識技術的には失敗しても
そういうこと、
辻褄合わせるようにっていう、はいはい、それで会話が成立しているわけなんです。それはそれでなんか賢い
そうですね、はい、
というと結局あの音声認識技術っていうのはまだまだ発展途上っていうことなんですか？
そういうことですね。よく、まあ、なんか使えないなって思うのはカーナビではないかと。
ああ、カーナビはなかなか聞き取ってくれないですよね。
私は研究者としてやってるので、どういう風なに使えば、まあ、うまく認識できるかっていうのは分かっている上で使ってますけども、はい、ここはなかなか認識されない。
そうとは違うんですか？
Siri とか Google 検索は、
うん、
喋ったことを携帯電話がネットワークで、うん、まあ、会社側に送って会社側のすごく大きいコンピューターで処理しているというふうに考えられますけども、はい、カーナビの場合はあのカーナビの本体の中に、うん、のコンピューターだけで認識してますので、認識の仕方としてはだいぶ簡単。
比べちゃちょっとかわいそうなわけですね。
それで高い認識率を出すっていうのも自体が難しいですし、
うん、
まあ、車はやはりうるさいので、
あーブーンって走ってるから、
で、ね、でアイドリング状態だと、まあ、そこそこ認識できるっていうのは使ってる人には感覚としてはあるのかも、うん、あるかなと思うんですけど、
うんうん、
走ってる途中に何か喋ってもなかなか認識されないですね、うん、あれやっぱりうるさいからですね。
でも走ってる途中だからこそ指で操作するんじゃなくて言葉で分かってほしいんですけれどね。
まさにそうです、まさにそうなんです。そこがすごくこううーってなってしまうと思います。
あ、でもエンジン音、走行音と、車内での会話があったり、
そうですね、
カーステレオになってたりしたら、はい、確かに比べちゃかわいそうかもしれないですね。
そういう環境でもうまく動くようにっていう研究はずっとされていますし、うん、私もやっています。で、まあ、ちょっとずつ良くはなってるんですけども、
はい、
まあ、それがなかなかこうすぐ技術に落ちていく、その民生機器まで落ちていくわけではないっていう部分もありますので、
うんうん、
まあ、もうちょっと時間かかるかなっていうところですね。
それはやっぱりカーナビにも賢いコンピューターを搭載する時代が来れば、じゃあ問題は解決するっていうことですか？
それはなかなか難しいところがあるみたいで、
うん、
まあ、いいコンピューターを積んだりとかメモリをたくさん積んだりするとどうしても値段が高くなるので、
まあそうですね、はい、
それからあとマイクロフォンの性能の問題もあって、
うんうんうん、
指向性マイクロフォンっていう一定方向から の、 あの音だけをうまく拾うっていうマイクロフォンがあるんですが、
はい、
それを使うと良くなる ですけども、うん、それも値段がちょっと高くなるので、うん、ダメだっていうような話もある。
確かに音声認識に重きを置いて他の性能が同じなのに50万も60万もするカーナビを買うのかっていうとね、
そういうことですね、
うん、音声認識って、まあ、我々はもう実際に使っちゃってるし、でその恩恵も受けてるわけなんですけれども、じゃあそれどういう仕組みなのかっていうのはよくわからないんですが、コンピューターは僕らが喋ってるのをなんかテキストにして理解してるんですか？あれの。
そうですね、テキスト化するっていうのがまず音声認識の一番の目的ですね、うん、で文字にしてるっていうところですね。なので Siri とかは一回文字にしたものを、うん、まあ、理解するっていうそういう処理になっているというところですね。
じゃあ正しく認識してもらうためにはできるだけ文字化しやすいように切って切って言ってやれば割と通じやすいもんですかね。
音声認識されやすいものっていうのは、うん、その音声認識のシステムが作られた時に使われた音声、うん、まあ我々は学習データと言ってますけど、
はい、
その学習データと同じように喋られていた方が認識はされやすい。
そのソフトを作るときにサンプリングとして誰かモデルさんが吹き込んだ声っていうのがあるわけです。
そうですね、はい、今の音声認識システムは、うん、それこそ 数百人どころか数千人とか数万人規模の音声が学習されています。のでいろんな人のいろんな声のパターンが入っていますけど、うん、
はい、
大体そのデータっていうのは、うん、まあ、文章を読んだりとかですね、うん、そういうふうにして集められたものが結構多いので、
あとかいいとかいう、あ、
そういうことではないですね、はい、
文章を読ませる、
大体文章を読ませています。
でテキストも一緒に入れてあって、
はい、
これはこうやって言ってるんだよ、
そうですそうです
って教えてあげる、はい、そうやって覚えてくわけなんですね。
そういうことですね、はい、
地味な作業ですね
昔からそういうふうにやられていて、新しいやり方でも大体同じような形で、でそのテキストを初めから用意する場合と喋、うん、ったものにテキストを後からつけるっていう場合があるんですけど、喋、うんうん、ったものに後からテキストをつけるのは人間がそれを聞いてでキーボードでこう打ってつけるんですけど、
うんうん、
これがものすごく人間がやらないといけないので、
うん、
コストがすごくかかるというのがあって、これが自動的にできればすごく楽なのにっていう音声認識ギャグっていうのがあります。それを自動的でやるっていうのはこれもまさに音声認識そのものなので、
そうですね本末転倒な感じがしますけれども、はい、そういう、うん、それやっぱりこのサンプリングされる人っていうのはアナウンサーだったり声のプロとかがやってるんですか？
昔はそうでしたね、
うん、
昔アナウンサーの方に喋ってもらってデータベースを作ったりとかしていましたが、
うん、
もう今は本当に普通の人ですね。
じゃあアナウンサーみたいに喋らなくてもいいわけなんですね。
アナウンサーみたいに喋るとむしろ独特になりすぎる嫌いがあって、
うんうん、
そこまではっきり喋らない方が認識されやすいかもしれない。
僕らもできるだけあの音声認識されやすく語りかけたいのでコツがあれば教えてほしいなと思うんですけれど、一音一音はっきり言う必要はないんですね。じゃあ
はい、そこまでその区切るように発生するとむしろダメなので、
うんうん、
ちょっとゆっくりめに落ち着いて、うん、感情を込めずに平板に近い形で喋っていただいた方がまあ多分認識されやすいんではないかと。
無感情に、
はい、無感情の方がいいと。
カーナビなんかでイライラして叫んでても無駄なわけですね。
あ、イライラして叫ぶとより認識されなくなりますので、
うん、
イライラして叫ぶのは最悪です、ね、
それやっぱりサンプリング吹き込むときに平坦に喋ってるから、
そういうことですね、はい。なのでイライラ しても認識されるようにするためにはサンプリングの中にイライラした声をたくさん入れないといけないということになりますけども、
うん、
まあ、そんなことはなかなかできないので、
はい、でもそういうどれだけのこうサンプリング数があるのかっていうのもメーカーのちょっとこう勝負になるところなのかもしれないですね。
そうですね、はい、うん、なのでお金がたくさんあるところはたくさん集めれて、
うん、
たくさん集めることによってより音声認識の精度が良くなるというわけですね。
じゃあ先生とこうやって話している間にもいろいろこうアップルやグーグルの人たちはそんな地味な作業をどっかで続けてるのかもしれないですね。
そうですね、まあ、アップルやグーグルの人たちはグーグル音声検索や Siri に喋りかけられた音声っていうのを集めて、うん、はい、でまたそれも学習データとして使ってシステムをさらに認識率が良くするように、
あ、会社から依頼した 最初のプライマリーなデータだけじゃなくて、はい、今利用者たちの声も
どんどん使ってシステムをどんどんこうぐるぐる回しながら良くしている。
それただですしね、
はい、
そんなこともやってるんですね。
そういうこともやってます。
あ、じゃあもう本当に普通の人たちが喋っている、
はい、そうです。
しかも検索かけるときに喋るようにして喋ってるんで、
そうですね、はい、
あ、じゃあ僕らも全然気にせずに検索してほしいように喋れば答えてくれるようになってくるんですね、はい、
そうですね、
はい、そういう世界で先生たちは研究をしているわけなんですけれども、先生たちのじゃあ今の研究っていうとどういうところになるんですか。
私の研究ということになりますと、うん、中心は先ほど言ったそのカーナビの問題にもあります、うん、周りがうるさいような状況での認識精度の改善、
うん、カーナビの値段が上がらなくても正確になるようにっていうことですね、 ですね、
はい、
周りがうるさくても聞き取る、
そうですね、
マイクを変えずにですか。
マイクも変えずにですね、うん、はい、
コンピューターの方で
コンピューターの内部でソフトウェア的に処理することによって、うん、認識精度を良くしようと。
それは どういうふうに、
例えば、うん、まあ、今周りにあるそのうるさい原因の音が何かっていうのが分かって、うんうん、それがどういうパターンの音かっていうのが分かると、
うん、
そのパターンの違いによって音声と背景音を分離するっていうことが、うん、まあ、ある程度できると。
今コンピューターはロードノイズもエンジン音も人間の声も全部一緒に処理しちゃってるわ
け。そうですね、マイクから入ってきたものは全部音声であるというふうに考えて、うん、そのまま音声認識しようとして失敗する、う
ん、と当然あの実験室で覚えた音とは違う音が入ってきちゃう。
実験室で覚えた音はまあ結構綺麗な音なんで、うん、あんまりうるさくない音のことの方が多いので、うん、まあ、失敗しちゃうということですね、うん、でそれをあらかじめ音声とロードノイズとかに分離して音声の方だけで認識すればもっと認識率は良くなるはずだということで、うん、そういう技術の研究をやっています。
人間だったらあこれはエンジン音だとかこれ人間の声だって聞き分けられそうなんですけれども、機械の場合っていうのはどうするんですか。
機械の場合はあらかじめこれも同じことなんですけど、
うん、
その音のパターンを与えて、うん、それこういうパターンがロードノイズだというのを教える、
うん、パターンっていうのは波形かなんかですか。
もちろん最初は波形ですね、うん、録音したものは波形としてコンピューターに入るわけですけど、
うん、
波形をそのまま直接パターンとして扱うのは難しいので、うん、あのバリエーションがすごく大きくて、
うん、
例えば私があーって喋ってもう一回あーって喋っても波形は全く同じにはならないですし、まあ、別の人があーって喋ったらあーには聞こえるんだけれども波形で見ると全然違う波形だったりとかするので、
うん、
それはまあ波形っていうのを直接パターンとして扱うのは難しいということで、うん、まあ、我々は通常は周波数スペクトルというものを求めて、うん、それをベースにして、パターンとして使います。
周波数スペクトル
専門用語ですけども、
はい、
波形の中にはいろんな周波数の信号が一緒に入っているので、例えば 100Hz とか 1000Hz とか、うん、そういったような、いろんな周波数の成分が、
うん、
いろんな振幅で、まあ、大きさ違う大きさでこう混ざった形で入っているので、
うん、
それを、まあ、分解してやる、周波数ごとに分解してやって、
はい、
でその周波数ごとにどれぐらいの大きさかっていうのを見ると、
うん、
でその周波数ごとの大きさですね、
うん、
っていうのがそのパターンを表すのに使えると。
そうやって分解すると自分が言ったあーはまた再現したあーと波形は違ってても同じような感じ。
そうですね、
人が変わっても波形は違っても周波数スペクトラムは同じ、
大体同じ。
あーの周波数スペクトラムっていうのがあるんですね。
ありますね、まあ、それはまあホルマントと呼ばれるものがあるんですけども、
うん、
ホルマントっていうのは人間の、うん、ここの喉の、
うん、
この、まあ、声道って言いますけど、
はい、
声帯から口の先までの部分を音響管であるというふうに見なした時に、
うん、
その中で生じる、共振特性の共振周波数のことをホルマントというふうに言っています。例えばアーだとそのホルマントが 800Hz 付近と 1000Hz 付近、
うんうん、
とあとはもっと上の方で 2000Hz 付近に出てきて、 で 800Hz と 1000Hz ぐらいが強い信号を聞くと、うん、人間はそれがあーみたいだなっていう風に感じるんです。
それは僕らの耳が周波数スペクトラムとかホルマンと認識してるんですかね。
あ、感じて、はい、人間の耳の中にある蝸牛っていう器官が
あの渦巻きの、
そうです、はいはい、よくご存知ですその渦巻きの中が中に有毛細胞っていう細胞がずらーっと並んでるんですけど、基底膜っていう膜の上にずらーっと細胞が並んでるんですが、うん、それが周波数によってこう、うん、その有毛細胞が反応する位置が違うんです。
へ
ー。周波数が低い方が奥の方の毛が震えて、
うんうん、
その有毛細胞が反応して、うん、周波数が高いと入り口側に近い方の有毛細胞が反応するんです、うんうん、でそれによって今聞いてる音がどのぐらいの高さかっていうのが分かるようになってる。
あ、じゃあそこがやられるとあーなのかいいなのか聞き取りにくくなっちゃう。あ、
聞き取れなくなりますね、はい、
そういう風にできてるんですね、はい、あ、じゃあカーナビもその細胞みたいな感じで
そうですね、まあ、コンピューターは基本的には中ではフーリエ級数展開っていうのをベースにして、うん、こう周波数ごとに分解してやるっていう。
あ、それもやっぱりコンピューターの
中で、はい、
ソフト的に
処理できるんです。ソフト的に処理してます、はい、でそれで、まあ、大体今の音声認識システムは人間のこう蝸牛の中で行われているような反応に近いものを模擬して、うん、それを計算的にですね、ソフトウェア的に再現して、うん、特徴量として使おうと。
それはあの Siri でも Google 音声検索でも同じようなこと
を、大体同じような感じでやってますね、はい、
でそれをカーナビのソフトでもやってて、でロードノイズなのかエンジンノイズなのか人間の声なのかも聞き分けようという。
そうですね、はい、
でも処理はカーナビのコンピューターでできるんですか。
今のところはちょっとまだ難しいと思います。
重たい、
結構重たい。 今できてる技術っていうのは結構まだうちでやってるのは結構重たいものなので、
それをいかに軽くするか
はい
っていう、
軽くするかっていうのと精度を良くするかっていう、軽くしながらどうやって精度を良くするかっていうのを考えないといけないというところです、
うん、そうすると綺麗にノイズから人間の声をピックアップできて認識がより正確にできるようになるという。そうです
ね、はい、
あ、でも路面の状況とかもいろいろ違うし、エンジンもうーんって言ったりブーって言ったりいろいろだと思うんですけれども、はい、その辺どうなんですか。
まあ難しいですね、うん、まあ、うちで今実験としてやっているのは、背景音を音楽としたもので、
車でなくてまだ、は
い、まあ、音楽でもいろんなパターンがその中に入って出てきますので、
ロックとかクラシックとか、
はい、今やっているのはクラシックと、うん、あとジャズとかですね、うん、で、うん、まあ、いろんな楽器いろんなパターン出てきますので、うん、まあ、それが、同じできるようになれば、うん、あの道路の音も道路の音を同じように録音してきて、うん、それをパターンとして使えば、うん、まあ、うまくできるかなと思います。
いつの間にやらカーナビが僕の言うことをちゃんと聞いてくれるようになったら、先生の技術が、あ、成功したんだなと
そうですね、
思えばいいのかもしれませんね、はい、カーナビ以外になんかそういう音声認識技術が上がると僕らの未来というのはなんか変わってくることっていうのはなんか話題になってますか。
そうですね、ま、私が今研究しているものの中に対話システムっていうのがあるんですが、うん、
対話、
はい、人間とコンピューターがお話をするシステムですね。で、Siri とか喋ってコンシェルとか、うん、まあそれに近いものですけど、
うん、
まあ、シリやしゃべってコンシェルは、まあ、コンセプトとしては人間が何かお願いしてコンピューターがそれに対して返してくれる、
うん、
でそれに対してまた人間が何かお願いして返してくれるっていう一問一答型って呼ばれるものに近いので、うん、あまり複雑な処理はできないんですが、
はい、
もうちょっとこう複雑でかつ話すこと自体が楽しいようなシステムっていうのができないかなということで、うん、まあ、簡単に言うとコンピューターと雑談できない。
雑談あ、今こう先生と話してるみたいに、
あ、そうです、はい、
あ、いろいろお話が進めばいいな。
そうですね、
へえ、あ、じゃあコンピューターがこうやってそうですねそうですねとか言ってくれるような、そういう音声認識技術確かにあったらより世界は広がりますよね。
はい、まあ、これ今すぐの結構喫緊の問題ではあるんですけど、
うん、
高齢者介護施設なんかで、うん、高齢者がお話をする相手が欲しいという話があるそうで、うん、 介護施設の職員さんがずっとお年寄りに張り付いたままでずっとお話ができていれば、うん、それはそれに越したことはないんですけども、うん、やっぱり人が足りないということで、うん、でその代わりにコンピューターでもお話ができればというようなことはあると。
コンピューターは古いこともよく知ってますから、はい、おじいちゃんと話するのも得意なんじゃないかなと思いますけれども。
そうですね、だからそういうことができればいいなっていう、うん、ただお年寄りの声なかなか認識が難しい
それ僕らも一緒ですね
、はい、
お年寄りが Google 検索をいっぱいしてくれるといいですね
そういうことです、ね、
はい、はい、ということでまだまだあの問題はいろいろあると思いますが、そういう未来はいろいろ楽しいことがこの分野はありそうですね。
そうですね、コンピューターに何か情報を入力するための手段として一番多分簡単なのは音声なんだと思います。
そうですね、
そのキーボードも何もいらないですし、うん、そのスマートフォンのキーボードでちびちび打つのも結構時間がかかりますので、うん、まあ、音声でズバッと入力できればそれが一番簡単だということがありますので、うん、まあ、これがもっと何も考えずにこうやってつって喋らないといけないとかいうことをあまり考えないで、うん、もうさらっと喋ったら自分の思った通りに情報が入力されるっていうふうになれば一番いいなって思っています、
うん、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知らずに一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました山本先生の業界用語は
音響特徴量。音響特徴量というのは音声の、まあ、音韻的な特徴というふうに言っていますが、まあ、例えばその音声がどれぐらいあーらしいかとかいいらしいかというようなものを表すもので、その音響特徴量を使ってその音声の音韻らしさっていうのを表すモデルを音響モデルっていうふうに僕たちは呼んでいます。でその音響モデルを作るためにその音声波形からその音韻的な特徴っていうのを取り出して、まあ、使うわけですけど、それが音響特徴量になります。で具体的な音響特徴量っていうのは先ほど その本編の中にもちょっと出てきた、周波数スペクトルと呼ばれる、例えば 100Hz なら 100Hz がどれぐらいの大きさか、 1000Hz が 1000Hz どれぐらいの大きさかっていうような、そういう特徴とか声の大きさであるとか、それらが、時間的にこうだんだん大きくなったりだんだん小さくなったりっていうような、そういう変化の大きさに基づく特徴っていうようなものを使って、その音響モデルっていうのが作られています。
1月8日は理科大の開学記念駅伝大会が開かれました。理科大駅伝大会は開学以来の伝統行事で、今年で第37回となりました。学生や先生が6人でチームを作って1区から6区まで理科大内の特設コースを走るという駅伝です。先ほど5時までは理科大内は交通規制も敷かれていたんです。勉強ばっかりやっているイメージの理科大生かもしれませんが、走るの大好きな人もたくさんいるんです。1区間は短くて 1600m、 長くて 3800m でした。駅伝日和のいい日になりました。お疲れ様でした。 die。 日本人は寡黙であるなんて言われて世界の硬派を気取ったりしますが、単に英語を話すのが苦手な国民だからだったりして。次週11月15日の天白の城は英語の先生の登場。英語がわかるコツがわかればスラスラスラっと行くかどうか、理科大総合教育院笹尾陽介先生に聞きますを楽しみに。